未来、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2025年7月10日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では今日の番組、まず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。 最初のニュース、全国で約400万人の子どもたちが満足な食事につけていないと報告されています。アルゼンチンカソリック教会のオブザーバトリーによると、全国の約400万人の子どもたちが満足な食事につけていないと発表されています。これは子どもたちの、全国の子どもたちの約 35.5% となっており、この子どもが満足な食事につけていないということは、その親たちが雇用につけていない、そして貧困問題、そして親たち自身も満足な食事につけていないこと、貧困、そして失業、そして非正規雇用などが大きな問題となって、子どもたちの食事生活を脅かしていると発表されています。そしてこの数、400万人という数は、14歳までの子どもを指しており、食事に満足な食事ができていないということは、学業の成績も芳しくないことにつながると発表されています。そしてこの満足な食事につけない、そして学業の成績も芳しくないということは、社会の格差を広げることになると、このオブザーバートリーの報告書にはあります。では次のニュース、祝日であった昨日、ボエノスアイレス州のサンマルティン市の喫茶店で珍しい強盗事件が起きました。昨日は全国で祝日で休日、そんな中ボエノスアイレス州のサンマルティン市の喫茶店で珍しい強盗事件が起きました。事件が起きたのは午後のことで、昼食の時間も過ぎて、コーヒーを飲んでいたお客さんがいたところに2人の強盗が押し入り、まずはレジに行ってレジのお金を奪い取り、そしてその後この喫茶店の中にいた3人の客たちのテーブルを回り、お財布、そして携帯電話も抜き取り、そして携帯電話を盗む時もその顧客たちにこの携帯電話のパスワード、パスナンバーを言うように脅かしたという珍しい事件となっています。レジのお金を盗み、そして携帯電話を盗むだけではなく、その携帯電話を使えるように、そのパスワード、そのほとんどが、数字なんですけれども、そのパスナンバーを言うように脅かしたということで、この珍しい強盗事件となっています。レジからは約20万ペソが盗み取られ、これに この額に満足しなかったのか、それぞれの席についていたこの喫茶店のお客さんのテーブルを回り、携帯電話を盗むだけではなく、その携帯電話が使えるようにそのパスナンバーも盗み取るという、まあ、笑い事のような、強盗事件となりました。そして次のニュース。2023年末から現在までの間、全国で20万件の正規雇用が失われ、そして最低賃金額は 32% 低下したと、国立ブエノスアイレス大学の制作したリポートには発表されています。2023年末から今年の3月までの間、全国では19万6000件の正規雇用が失われ、そして最低賃金も 32% の低下を記録していると発表されています。数にすると1014万人に上り、この人数は民間企業、そして公の機関に勤務する人々が雇用を失ったことになります。そして最低賃金も大きく減った、大きく低下したと発表されています。民間企業、そして公の雇用に対しても大きな雇用が失われていると発表されています。では続いて聴いていただきます。1曲はチェルビーチャ、パブロ・イ・ロス・デル・トゥジューという音楽バンドで、どうぞお聴きください。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのは海外ニュース。最初はブラジルのニュースです。米国との関税に関連する問題でブラジル政府は米国に対しその挑戦を受けるという答えを発表しました。そしてそれによりブラジルの金融の中心部のサンパウロでは、証券が暴落し、そしてブラジル通貨のエルレアルの価値もドンと落ちました。米国はブラジルよりの輸入品に対して50% の関税を適用すると発表しており、この 50% の関税適用は来月8月からになると見られています。続いてご紹介するのはエルサルバドルのニュースです。エルサルバドルのブケーレ大統領はメキシコに対し答えを準備していると発表しています。この両国間の衝突はメキシコがコリマで押収した飛行機にエルサルバドルを経由したとみられる麻薬が400キロの麻薬を積んだ飛行機を、それもエルサルバドルを経由したこの麻薬を乗せた飛行機がメキシコのコリマで押収されたことに対し、エルサルバドルのナジブ・ブケーレ大統領はこのメキシコの発言を捏造されたものであり、そしてエルサルバドルに対しての謝罪を要求する事態となっています。そしてこのことについてエルサルバドル政府はメキシコの 在メキシコエルサルバドルの大使館に対して連絡を持つよう要求しています。では続いて聴いていただきます一曲は、コモ・ラ・シガーラ、スパイ・カルテットで、どうぞお聴きください。
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará.
RAI,
Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentine.
RAI, Argentina au monde.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時26分現在の気温は14度で、日中予想されている最低気温は11度、日中予想されている最高気温は14度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、北東から南西へ向けて時速7キロの風が記録されており、 時速16キロの突風も記録されています。この風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い13度となっています。今日の日の出の時間は7時59分で、視程は 34km、 そして湿度は 67%、 気圧1025ヘクトパスカルとなっています。そして本当に今日は曇っており、この同じような曇りのお天気は明日も続くと見られています。そして週末土曜日曜は晴れとの予報が出されていますが、来週は連続して雨の予報が行われています。そしてこの雨とともに最低気温も低下すると見られており、また寒い日々が戻ってきそうな感じのブエノスアイレスとなっています。もう7月も10日を過ぎまして、もう冬も始まった感じがするブエノスアイレス。今は一時的に、気温は持ちこたえ、厳寒という感じはしないんですけれども、またこの来週に入って、そして雨が降り始めるとまた気温が下がると見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。では続いて聴いていただきます一曲は、ラ・ウルティマ・クルダ。アルゼンチン単語を革命した人物といわれるバンドネオン奏者アストル・ピアソラとエル・ポラーコという愛称で知られた単語歌手ロベルト・ゴジェネーチェで、この単語一曲、ラ・ウルティマ・クルダ、どうぞお楽しみください。
Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón divino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curva. cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero hace el viejo amor que tiembla, bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the vet.
RAE, Argentina al mundo.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、 RAE 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。RAE世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えしました。 続いて聞いていただきます一曲は、モトール・エンフェルモ、エアバッグという若手に人気のロックバンドで、どうぞお聴きください。
向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina ao mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのはスポーツニュース。まず最初にご紹介するのはサッカー。サッカー世界連盟が発表する全世界の選抜のランキング、アルゼンチンは2023年の4月3日以来現在までナンバーワンの地位をキープしています。このようにアルゼンチンはナンバーワンの地域をずっとキープしてきたスペインに超えるのまであともう少しとなっています。そして世界で最も長い間世界ランキングに居続けた選抜はスペインとなっており、そしてこのスペインを超えるまであともう少しとなっています。2023年度の4月6日よりアルゼンチンは世界ランキングナンバーワンとなっており、その前の年2022年の12月にはカタールで行われた世界ワールドカップでチャンピオンとなり、それからこのナンバーワンになりました。このように2年3ヶ月4日間の間ナンバーワンとなっています。そしてこのこれまで一番長い期間ナンバーワンの地位にいた国の選抜はスペインとなっており、スペインは2年9ヶ月25日となっているので、あと6ヶ月でこの記録を抜くことになっています。そしてこのサッカー世界連盟 FIFA は1992年の12月にこの毎年サッカーのワールドランキングを発表しています。そしてこの世界ランキングナンバーワンという地位にこれまでいた国々は、最も長い間このナンバーワンという地位に居続けた、国々はブラジル、スペイン、そしてベルギーとなっています。最も長くナンバーワンの位置にいたのがブラジルで、期間は6年9ヶ月23日ということで、1994年の7月21日より2001年の5月16日までとなっています。そしてこのブラジルを蹴落としたのがフランスとなっています。そして2番目に長い間ナンバーワンの位置に君臨し続けた国はスペインで、4年7ヶ月11日 2002年の7月3日から2007年の2月14日までとなっています。そして続いてベルギーが3年5ヶ月6日間2018年の10月25日から2022年の3月31日までこの位置にいたとなっています。そしてアルゼンチンが初めてナンバーワンとなったのは2007年の3月のことでした。それまではブラジル、ドイツ、イタリア、そしてフランスがこのナンバーワンという位置についていましたが、アルゼンチンはこの2007年の3月にナンバーワンとなりました。そしてこの時は大変短い期間でわずか1ヶ月でナンバーワンの地位をイタリアに譲り渡しました。そしてそれから同じ年の10月にまたナンバーワンの地位に戻りましたが、8ヶ月後またこのナンバーワンという座を、明け渡すことになっています。このようにさまざまな国々の選抜が入り乱ってナンバーワンという、ポジション、大変、どの国も、夢見るポジションにいたのがこれらの国々で、最後にFIFA が発表した世界ランキングナンバーワンはアルゼンチンとなっており、続いて第2位にスペイン、第3位にフランスとなっています。そして第4位には英国、イングランド、第5位はブラジル、第6位はポルトガル、第7位はネザーランド、第8位はベルギー、第9位はドイツ、そして第10位はクロアチアとなっています。そしてこのようにこのトップ10はヨーロッパの国々が最も多く、そしてアルゼンチンがナンバーワン、そしてブラジルが第5位と2カ国だけがこの南米の国々としてこの世界ランキングトップ10にいることとなっています。では続いてご紹介するのはテニスです。ドイツブラウンシュワイグで行われているチャレンジャートーナメントでアルゼンチンのマリアーノ・ナボーネ選手、そしてホアン・マヌエル・セルンドロ選手は準々決勝に進出しました。そしてイタリアのトゥリエステで行われているチャレンジャートーナメントではアルゼンチンのアンドレア・コラリニ選手とサンティアゴ・ロドリゲス・タベルナ選手が勝利し次へのステージ進出となりました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカーとテニスでした。では続いて聞いていただきます一曲はエン・ラ・オスクリダーマリア・ベセーラという若手に人気の女性アーティストで、どうぞお聞きください。
que andaba sedienta con hambre de ti. Me fui tras de ti.
Si es que nos queda aliento al salir de aquí.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2025年7月10日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。